ナーの皆さん、こんにちは。夢と失敗、今回が第15回目の放送です。本日も、どうぞよろしくお願いいたします。いつも聞いていただきありがとうございます。私は、この夢と失敗の番組のパーソナリティの一人を務めます、田中夢と申します。この番組は夢と失敗をテーマに、毎回素敵なゲストの方を一人お招きしまして、そのゲストの方の、夢、叶えた目標、失敗談、そしてその失敗をどうやって乗り越えたのか、そういった内容をインタビューさせていただき配信している番組です。で、私はこの、番組のパーソナリティの一人を務めます、田中夢と申します。夢ラボという夢を語り叶えることをテーマにしたコミュニティの主催をやっています。そして、もう一人のパーソナリティの、和田さんもご紹介します。和田さん、お願いします。
はい、和田正則と申します。中小企業の、集客のお手伝いを、させていただいております。よろしくお願いします。
今回が第15回、今日もですね、素敵なゲストの方をお招きして配信させていただきます。和田さん、今日は和田さんの、ご友人の方をゲストにお招きいただいたということで、ありがとうございます。
はい、もう今回の山本さんは本が出版されたばっかりで、ちょうど詳しく聞いていきたいなと思うんですけども、今ノリに乗ってるとっても面白い素敵な先生でございます。
山本久美子さんです。早速ですね、リスナーの方たちには山本さん初めて、お聞きする方たちが多いかと思いますので、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、山本久美子で、30年間ですね、美容の道に突き進んでおりまして、で、綺麗になりたい女性が私の周りにはたくさんいらっしゃいました。その方々のコンサル、美容コンサルは10万人ぐらい超えてますけれども、ここ10年ほどですね、痩せたいとかニキビを治したいっていう方の本当の悩みっていうのを、こうなかなか治らないっていうところは便秘っていう問題があるなっていうのにたどり着いて、10年ほど前からですね、ありとあらゆるそのしつこい便秘についての研究を重ねて、心だなっていうところにたどり着き、そして先ほどご紹介にありました、先月便秘は心の SOS、 毎日出せる心と体の作り方という本を出させていただきました。これもめっちゃ反響がよくって、熊本にしか私いないんですけれども、はい、出版して2週間で重版が決定したんですよ。素晴らしいと、自画自賛なんですが、ありがとうございます。これって多分悩んでる方が多いんだろうなっていうのが実感です。
ありがとうございます。はい、この後もインタビューでいろいろと聞かせていただこうと思うんですけれど、まずはですね、いきなりこう冒頭で夢を叶えました、出版が叶い重版されましたという、早速ですね、夢の発表と達成の報告をありがとうございます。
すいません、いつもなんか前のめりで申し訳ないです。ありがとうございます。
とんでもない。でもその内容はぜひこう、自慢していい、誇っていい、素晴らしいことだと思いますし、
はい、
私もは、今日やっとその本の存在を知ったので、
はい、
いろいろとこのまま引き続き聞かせていただきますね。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。では、そう、リスナーの皆様にもさらっとご説明させていただくと、今日の第15回目は、夢と失敗のいわゆる夢前半パートになります、はい。ゲストの山本さんの、夢、今思、はい、これまでの夢や叶えられたことなどについてを主にインタビューさせていただく約30分になっています。
はい、
ちなみに、次回来週放送される第16回目の配信では、失敗編、山本さんがどうやってその失敗談、はい、挫折などを乗り越えられたのかというのをメインに話していますので、言ってみれば前半後半で山本さんのインタビューが、これでセットになっているとお考えください。
はい、
じゃあ早速ですね、前半編にあたる夢パートを、インタビューさせていただこうと思っています。
はい、
山本さん、冒頭からですね、いきなりこう夢を叶えた本が出版されました、しかも重版ですっていう、あの素敵な発表をしていただいたんですけど、もう、はい、もっともっと聞きたいことがありますので、早速インタビューさせていただきますね。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。あれ、まずですね、夢って聞くと、まあ、大抵の方たちが、まあ、子供の時に思い描いてたこと、そういったことを連想される人が多いかなと思うんですが、
はいはい、
山本さんはちなみにこうまだ小さい子供だった時って、
ええ、
まあ、どんな夢で、まあ、どんなお子さんでどんな夢を持っていらっしゃいましたか？
私、小学校の頃にですね、この本の一番後ろの方にも書かせてもらったんですけれども、はい、小学校のところってすごい田舎の、あの一クラスしかない、学年で一クラス27人、28人しかいないコミュニティしかなくて、そこが小学校1年生から中学校3年生までクラス替えがないっていうところに育ったんですね。で、そこで少しあのちょっと元気が良すぎるとちょっとはぶられたっていうところが、あのクラスで馴染めなかったっていうところがあって、はい、で大体じゃあクラスで馴染めなかった時に私どうしてたかっていうと、休みごとに図書館に行ってたんですよ。
図書館、へえ。
で図書館に行って、もうあのずっとその図書館って、あの 本をもう小学校6年生か5年生ぐらいの時にはもう全部読みましたっていうぐらい本が大好きで、その頃の夢っていうのがやはりあの将来本を出したいなっていうのがうっすらと思ってました。でもその頃小学校なので絵本作家になりたかったんですね。
絵本の作家、はい、
はい、で、あ、じゃあ留学はあのアンデールセンとかがいる北欧かなとか、そういった感じでうっすらと思ってました。
いやいいです。もうじゃあ本を出すそういうこと自体はもう本当子供の頃からの夢。
そうなんです。絵本もしくは漫画家そんな感じでした。絵は自分では上手と思ってたのに、
はい、
人と比べると全然下手くそっていうのが分かってしまい早々に、あ、絵本作家にはなれないかもしれないっていうところはあの早々に気づきましたけどね
なるほど。
それが子どもの頃のうっすらとした夢でした。
いやー、ありがとうございます。でも、はい、今にちょっとつながってるような、本好きであることとか今につながってることはやっぱり あるような気がしますね。
はい、それからですね、もうずっとそのまあ20代とか30代とか、まあなんか、私が本を出すっていうことについて、もう自分で勝手に、私なんていう存在は本を出すっていうことっていうのは不可能なみたいな感じで、自分でブロックをしてたっていう時期はすごい長い間ありました。はい。
なるほど。
はい。
ちなみにその、あの、子供の時に、まあ、日本作家になる、まあ、漫画家になる、その夢の後、はい、まあ、その、まあ、もうちょっと、まあ、年を重ねて、
はい、
学生の時、まあ、ちらっとその、はい、まあ、事前に私お聞きしていると、小泉京子さんに憧れてたとか、めっちゃこう、部活をやってた、部活女子だったなんていう話もちらっと聞いてるんですけれども。
はい、そうです、そうです。
まあ、小学生からもうちょっと成長して、学生時代の時、10代の時とかは、どんなこう、夢とかだったんですか？
そうですね。あの、さっき、ですね、とにかく、田舎だったから、あの、見るのはテレビだったんで、その頃、もう、キョンキョンに憧れて、もう、キョンキョンが笑顔で映ってるブロマイドの通りの笑顔を自分で鏡で練習したりとか。
かわいらしい。別に
キョンキョンだったらこう言うかな、みたいな感じだったりとか、はい、あともう、サインとかね、あの、いつか私はアイドルになるんだと思ってすごいサインを練習したりとか、そんな感じでやってましたよ小学校の方が大人だったような気もしますねすいません。
なるほど。いや、でもアイドルに憧れるそれの気持ちも分かりますし、あ、でも部活も、はい、あの体育会系の部活でめっちゃこう、あの 部活のバリバリやってたと思うん
です。そうです、そうです。もう、小学校高学年から、まあ、本当田舎だったので、バスケをやってたんですが、ちょっと長距離も得意だったので、はい、秋になると体育大会じゃなくて、なんかこう、学校の、学校対抗みたいな駅伝大会とかっていうのに駆り出されるんですよね。はい、なので、バスケと陸上となんか併用して、小学校、中学校、そして高校に行ってもバスケをやって、で、高校の時でもやはり、高校とかでも多分1番とか2番とか私早かったんで、駆り出されて走ってたっていうのはあります。なので、とにかく体を動かすのが大好きだったですね。
いやー、すごいな。そんなに足が速かった。それだけ、そんな足が速かったんですね。
練習嫌いだったんですけど。
練習しなくても足が速いじゃなくて。
はい。なんか、わざと遅く走ったりもしました。選ばれたくないからみたいな感じで。偉そうですよね。
いやもうさぞこうなんか活発なあの10代を過ごされたっていうのが分かったんですけれども、
はい、
あれ そこから、まあ美容の道でこう約30年、
はい
まあ、今もそれは継続中だと思うんですけど、
はい、
ということはじゃあ学校を卒業されて、まあ、就職と同時に、まあまあ、就職された時期とほぼ同時に、まあ、美容のことについて仕事で関わるようになったということでしょうか。
はい。ですね。私、実は医療バタから始まったんですけれども、病院勤めをやった時にストレスで、やっぱりニキビがバーってできてしまったっていうのがあって、その頃がエステの走りだったのかな、うん、で、このニキビを治すためにはどうしたらいいのかなと思って、また研究みたいな感じになってて、で、ある化粧品会社に、知り合うことができて、そこでニキビが治ったっていうきっかけがあって、そこから、こういう治し方があるのをみんなに教えたいっていうような一心で、美容家になりました。エステシャンを目指しましたね。
20代の、
もう前半です。
確か、美容に携わってお店を持ちたくて。
で、そうです、そうです。
じゃあ、美容自体は、24
歳ぐらい。そうです。24ぐらいで、で、どうせ、その、美容部員として、なんか美容の世界に行くんだったら、まずは自分の、お店を持ちたいっていうところは、入った時からもう思ってました。
ああ。じゃあ、そう、24歳の時、まあ、美容についての仕事に関わるようになって、で、そのほぼ同時に自分のお店を持ちたいな、と今、はい、その当時がその夢だったということですね。
はい、そうです。で、まあ、そこでの目標っていうのは、はい、営業成績っていうところにつながるんですけれども、とにかくそこの、はい、大手の化粧品メーカーとかで、なんていうのかな、日本一になろうと思って、営業、はい、新人ですね。で、はい、日本一になろうと思って、日本で2位だったっていうところがあって、
すご
い。はい、それをやって、営業所長っていうか、自分のお店を持つっていうのを、超スピードでやろうと思ってて、それをこう、夢というか、実現してきたっていうのが20代です。
今更ですけど、おめでとうございます。日本に。
20代でもだ、何十年前も。ね、昔なんですが、その頃バブルが弾けたぐらいだったので、本当なんていうのかな、お化粧品とかでもセット販売が20万とか30万とかっていうのが毎月ポンポンポンポン出てたんですね。だから、そんなに、なんていうのかな、日本一とか、でね、日本で2位とかっていうのが多分月でお化粧品で250万とか300万とかっていうのは簡単ではないけれども出せてた時代だったかなっていうのはあります。
なるほど。
はい。
そしてこう、まあ、お店を持つということが叶ったのが、それがこう、おいくつの時っておっしゃってました？
それが27ぐらいの時ですね。
約 3年足らずくらいで。
はい、2年ぐらいでできたと思います。
なんかさらっとおっしゃってますけど、多分ですね、リスナーの方たちも、多分、配信先の、聞きながらで、多分、すごいって思ってらっしゃると思います。
多分ですね、時代です。
いやいや、はい、ちょっと、そうだ、和田さん、和田さん、そういえば、山本さんと知り合われたのって、いつ頃知り合われたんでしたっけ？
もう半年以上前ですかね。
はい、去年の9月ぐらいだったです。はい。
プロフィールにも書いてあったんですけど、お酒好きって書いてあって、もうまさにお酒飲みながら親睦深めたっていう出会いでしたよね。
あって、その日のもう夕方には一緒に飲んでましたよね。
飲んでましたね。
お酒好きなくせに弱いんですよ。
2杯目から酔うんですね。
そうなんです。
書いてあったね。そうなん
です。すごいエコです。
そうそう、なるほど。じゃあそこでこう、まあ意気投合して、
はい、
でも同じこう、まあ地元で熊本を中心にご活躍されている方々同士でも、やっぱりこう、まあさらっと、まあバブルだったとか、そう、まあさらっとおっしゃってましたけど、24歳で日本2位の営業成績になり、2年くらいでお店を持つって、なかなかこう、もう20代のうちから、もういきなりトップギアだなっていうふうに気がするんですけれども。
ああ、そうなんですね。なんかこう、やっぱり目標とかが、例えば、はい、そこで営業成績を1位にしようとか2位にしようっていう目的だけだと、続かなかったと思うんですけれども、やはりそこの上の、自分のお店を持つんだっていう目標があると、そこに求めている段階ではここは家庭だみたいな感じでやってるから、そういう苦しさみたいなのは楽しさみたいな感じに変えてやっていけたのかなっていうのを、今の年齢でその頃の私を見ると、多分きっと苦しかったんだと思うんですけれども、
はい、
うんうん、夢があったから続けられたっていうのはあるかもしれないですよね。
ああ、いや、とってもいいことをお聞きしました。
ありがとうございます。
私にも身に覚えがありますし、もちろん山本さんにも和田さんにも目標があって、そこに邁進されている、そして邁進していた、それを続けてらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりこう、もちろん、その過程の中には苦しいこと、しんどいこと、失敗したこととかもたくさんあったと思いますし、今でもそうだと思うんですが、
はい。
多分それをこう、打ち消すくらいの楽しさだったりとか、いや、ただこう、仕事を日々やってるだけじゃなくて、その仕事や目標の先に叶えたい、手に入れたい夢があるから、だから多少苦しくても走り続けられる。そんな、はい、心境だったんじゃないかなって、今こうお話をお聞きして思いました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、まとめてくださって。
いや、もう思ったままを口にさせていただきました。
はい、でも本当なんかこう、夢が叶うた時っていうのが一番、結構私も自己肯定感が低かったりとか、はい、なんて私なんてとか、なんかそういう思考の癖があったんですけれども、自分でやったっていうのが、その営業成績とかだったら数字で明らかにわかるし、じゃあ日本で何番目だとかっていうところで、なんかこう賞状をもらったりとかしたりとかするので、その証をもらいたいがための、目標設定もやってたのかもしれないですね。なのでそこで一個ずつ一個ずつクリアすることによって、だんだんだんだんその自分の自信だったりっていうのが生まれていったのかなっていうのはあります。
なるほど。
はい、
そうだ、そういったこう、まあご自分の目標というか、それをまあ一つ一つクリアされていった、その中でまあお店を持つ、
はい、
だからまあ27の時に、
はい、はい。
なんかそうなんですけど、
はい。
独立して、まあ、会社を、お店を始められた頃、
はい。
その時の夢や心境についても教えていただけますか？
これはですね、さっき言ったんですけど、
なんだか急に声のトーンが
変わる。私の夢は、
はい。
なんか失敗のあれにつながる感じもするんですが、はい、私は自分のお店を持ったっていうことで、すごくもう満足してしまったんですね。それから先っていう夢がもっと、じゃあ、何店舗か持つとか、その一緒に育ってるそのスタッフさんとかが、どんどんどんどん支店を増やすとか、そういうような夢は私には持ってなかったんですね。だから結構そこでなんか満足してしまったって言ったところで結構失速したっていうのはあります。っていうか立ち止まったのかもしれない。
お店がそのまあ、
そうです、
最初のお店ができたって、まあ一つの目標が夢が叶った瞬間、
はいはい、
で立ち止まった、ちょっとまあ満足して立ち止まってしまったということですか？
そうなんです、そうなんです。達成したっていうところで、じゃあ次の目標はってなった時に、多分次はこの会社を大きくするとか、お店を大きくするとか、そういう夢が膨らんでいくんだろうと思うんですが、私の場合は、今度は自分のお店ってどういうお店が作りたいんだろうみたいな、そっちの方に行っちゃったんですね。なんていうのかな、化粧品会社での、自分のお店の存在価値っていうのと、自分が本当にやりたいお店像ってなんだろうと思った時に、やはりもう今度は完全な自分の独自のお店を持ちたいと思ったんですね。
はい、
フランチャイズ的なものではなくて、山本久美子が作りたいお店を作るって言ったところで、本当の意味での独立をしたのが30代です。
あ、はい、じゃあまた20代を経て30代になってから、ちょっとまあ、心境というか。
はい、そうですね。とにかくその数字だけを追うっていう部分の営業的なものじゃなく、お客さんとか私の元で綺麗になりたいって女性たちが本当の意味での癒される場所っていうのを作りたいっていうのがあったんです。
はい。
だけれども化粧品会社の存在としては、毎月毎月の売り上げっていったところを期待されての存在でしかないので、そこのこの葛藤みたいなのがちょっと何年か続いたっていうのがありますね。
じゃあそこから
もう
やってからはもう舵を、もう今の
そうです、もう完全な自分の個人経営していきますっていうような感じで、線引きをしたっていうのが30歳ぐらいですかね。
いやー、ありがとうございます。なんかそんなこうお話も多分ですね、なかなかこう聞けないこと、
はい、そうですか。
そうなんです。こちらの配信を、番組を続けさせていただく中で、山本さんをはじめ、はい、いろんな素敵なゲストの方たちにお越しいただいてインタビューさせていただいてるんですけど、皆さんそれぞれのこう、はい、なんかターニングポイントになったような出来事、
はい、はい。
人によってそれがじゃあ、25だったり、30だったり、いや、40歳の方だとか、まあ、それはまちまちでしたけれども、やっぱり、そういった出来事があって、はい、で、その時に新しい夢ができましたとか、これを達成したので、ですけど、で、また次の目標として、こういうふうに、まあ、舵を切る、また違った方向に進むことにしましたとか、
はい。
まあ、話も聞かせていただいてまして。
はい。
じゃあ、山本さんにとって、での大きなポイントだったのが、その30歳の時の本当の意味での癒しをお届けするということに、まあ、舵を切ったというのが大きなターニングポイントだったんじゃないかなって聞いてて今思いました。
その頃はそうですね。私が30年間美容家としてやっていくところの、もう本当のターニングポイントは5年前の熊本地震です。
へえ、あ、そうなんです。そのことについても、お聞きしてよろしいですか、
はい、
5年前に。
はい、はい。なんていうのかな。やっぱり20代で、もうすごい営業のノウハウみたいなのはそこで培ってきたから、どうやったら販売できるのかとか、どうやったらお客様がいらっしゃるかとか、あ あともう20代の後半ぐらいに5人のスタッフを抱えてしまって、そこでの人を育てに失敗したんですね。女性で若い20代のスタッフなので、やっと育てたと思ったら結婚しますで辞めていくし、やっと育てたと思ったら独立しますって言われるし、なんかそんな感じで、もう私がやっと一緒にやっていこうって育てたら辞めていくっていうところがもうすっごくこう辛くって、それだったら私身軽になりたいと思って、身軽になったのが30代だった。で30代40代なんか何もしなくっても熊本の田舎のエステサロンとかそういったのを経営するのにそんなに食わなく、なんかつらつらつらっと来れましたよっていうのが20年とか25年とかそれぐらい過ごしてたんですよ。でその頃がエステサロンの経営っていうのと、あと楽天とかそういったものとかで宿泊エステプランっていうので、ホテルだったり阿蘇のペンションだったりっていうところのお泊まり客を対象としたペンションプランみたいなのをやってて、そこで派遣するスタッフを派遣してっていうところでうまくいってたし、あと冒頭に言ったその腸活っていうところの講師業、講座の美容とか健康講座の講師っていう、その三本柱でうまくいってたって言ったところの、熊本地震で突然この2本の柱が取れたんですね。もともとペンションで10店舗ぐらいとタイアップしてたところが阿蘇のペンションだったので、そこがもう崩れて崩壊してしまったって言ったと。ので、それがなくなりました。で、講座っていうのも、市で行う講座をやってたので、そこが避難所になってしまい、講座自身がもうお休みになってしまったので、そこがもう半年くらい全然収入がゼロになってしまったっていうのと、あと、じゃあ残りのサロンの経営って言ったところが、私のお客様とかはもうサロンで、エステをするお金よりも冷蔵庫買わなきゃいけない、壊れた壁を修復しなきゃいけないとかっていうところで、やはり客足は遠のいてしまったって言ったところで、初めてビジネスを学ばなきゃっていうところで転機になったっていうのがもう5年前の熊本地震でした。そこがターニングポイントです。
なるほど。
はい。
その5年前の出来事から、じゃあ、はい、それを踏まえた上での、今の、
はい、
夢とか目標のことについて、はい、この、15回の最後にインタビューさせていただきたいと思うんですけど、今、はい、それは踏まえた上で、今の山本さんの夢や、取り組まれていることについて教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。先月、5月の26日に私の本が出版したんですけれども、これが2週間で好調で増版したんですね。で、ありがとうございます。で、スペインで腸活講座をしたことがあって、その時に、なんていうのかな、やはり便秘だったら腸を切ればいいじゃないっていう、なんかすごい本末転倒なことを言うスペインの人たちに出会って、これはちょっと予防的なものを伝えなきゃいけないってすごく思ったんですね。はい、で、それが一番手っ取り早いのが本だって気づいて、それが翻訳、世界に私の本が翻訳できたらいいなっていうのが私の夢で、今のところの大きな夢となってます。
ありがとうございます。
はい。
この今の便秘や心の SOS、SOS が、じゃあ、英語版、中国語版、そしてスペイン語版に、もう翻訳されて、はい、世界中の人たちの、はい、腸を、便秘を治すっていう。
そうです。ちゃんと心も、大切にしてねっていうのを伝えたいなっていうのが、すごくあります。
ありがとうございます。山本さんにサインをもらうんだったら、今のうちっていうことですね。
サインの練習はもう学生時代の頃からサインの練習だけはやってました。
いやーでもこの前半のパートだけでもですね、こう夢パートにあたるところだけでもかなりいろいろ聞かせていただきました。
あ、はい、ね、なんか一人でもなんか私の一言が ね、なんかのきっかけになったらとっても嬉しいです。
ありがとうございます。特にですね、まあ、個人的にはそのお話の途中でおっしゃって、まあ、苦しさだけじゃなくて仕事の中に楽しさが夢があるからこそ頑張れたっていうこと、
はい、
まあ、その中でも、まあ、自分のお店ができたことで達成して実は立ち止まってしまったことがあるとか、
はい、
まあ、人の教育とかで、まあ、ご苦労された話だったり、
はい、
その中での5年前の熊本地震の時は本当のターニングポイントだったお話、
はい、
あと、印象的なところはたくさんあったんですが、それを踏まえた上でですね、次回の第16回目 の夢と失敗の放送、こちらも来週もですね、引き続き山本さんにゲストにお越しいただいて、お越しいただきます。
はい、
はい、次回は、失敗編
です。はい、いっぱいあります。
まあ、決してこの、まあ、失敗編というふうに目打ってますけど、別にそんな暗いネガティブな内容じゃなくて、まあ、こんな失敗挫折談とそれをどうやって乗り越えたのか、でその、まあ、挫折失敗の乗り越え方というのを、まあ、その山本さんの例としてリスナーの方たちにお届けしたいなと、そんな配信が来週控えていますので、
はい、
そちらは、和田さんを中心にインタビューを進めていく、そんな回となっております。
はい、
改めてですね、まずはこう、直近の夢書籍の出版と、はい、便秘や心の SOS の出版と循環の夢を達成されました山本久美子さんに第15回のゲストとしてお越しいただきました。改めてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、一旦名残惜しいですが、今日の15回目の放送は一度これで一区切りにさせていただきます。次回の第16回では山本久美子さんの失敗編後半のお話を配信いたしますので、そちらもぜひ合わせてお聞きください。
はい、
では、リスナーの皆様、今日も、お聞きいただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。